90代がしておきたい30のこと。その1。90代を生きるのは奇跡そのもの。あなたは今奇跡を体験しています。90代を生きていることです。90代まで生きることは人生最大の奇跡の一つです。医療技術がまだ発達していなかった時代では90代はありえない年齢でした。人間がそんな年齢まで生きられるわけがないということです。不可能だった年齢が今可能になっています。今は医療技術が進歩して長生きできるようになりました。医学の進歩に感謝です。さらに交通事故にも遭わず大きな病に苦しむこともありませんでした。素晴らしい偶然に感謝です。医学の進歩と偶然によって90代を生きるという奇跡が起こっています。素晴らしい人生です。90代という年齢は神秘的な出来事です。一日一日が奇跡の連続です。どのくらい奇跡を大きくできるかは自分次第です。少しでも長く生きてもっと大きな奇跡を目指しましょう。一日でも長く生きてもっと大きな奇跡にする。90代がしておきたい30のこと。その2。90代はこれまでの生き方が正しかった証明。90代は自分の生き方に誇りを持ちましょう。堂々と胸を張ってください。今までの生き方が正しかった証明だからです。90代まで生きられた現実を振り返ってみましょう。90代は誰でも簡単に生きられる年齢ではありません。これまでの自分の行いが正しくなければ生きられない年齢です。第一に、これまでの食生活のバランスが整っていたことです。食生活が正しくなければ90代まで生きられません。バランスの良い食生活を続けることができていたから、健康を維持することができました。第二に、適度な運動ができていたことです。適度な運動がなければ90代まで生きられません。生きる目標を持ち、定期的に適度な運動を心がけていたからこそ、健康を維持することができました。第三に、たくさんの愛情があったことです。愛情がなければ90代まで生きられません。あなたがたくさんの愛情を周りに与え、たくさんの人から愛されました。おかげで、たくさんの人の協力や支えがあり、今こうして生きることができています。食生活、運動、愛情、すべてが正しく整っていたからこそ、今生きることができています。だから、生き方に誇りを持ってほしいのです。天という偉大な存在から褒められているのと同じです。90代まで生きられたということが素晴らしい実績です。年齢そのものが勲章なのです。今までの生き方が正しかったことに気づく。90代がしておきたい30のこと。その3。90代は前向きに生きるだけで偉業。足腰が弱くなった。物覚えも悪くなった。自分は何もできない。衰えばかり考えるのはよくありません。誰でも年を取れば体が衰えるのは自然です。自然な状態なのですから自分を責める必要もないのです。90代が心がけることは何か。ただ前向きに生きることです。90代は前向きに生きるだけで偉業です。人に勇気を与えられるからです。こんなに長生きできるなんてすごいな。まだまだ長生きをしようと頑張っているな。多くの人を驚かせることができます。人が秘めている生命力を身をもって証明しています。できればじっとするより活動する姿を見せましょう。仕事をしたり趣味を楽しんだりするのが一番です。90代にもなって向上心があるな。元気な90代で自分も負けていられないな。 明るい雰囲気を出しましょう。生き生きしている様子を見せれば、さらに周りを驚かせることができます。私もあんな風に長生きしたいな、と思うでしょう。90代は高齢だからこそ、周りの人を簡単に驚かせられます。周りの人に長生きする希望を与えられるのです。長生きしている人の使命は、長生きすることの素晴らしさを伝えることです。生きる見本です。90代は前向きに生きるだけで偉業なのです。前向きに生きて、周りの人に長生きする希望を与える。90代がしておきたい30のこと。その4。今日も朝、目が覚めた。今日も頑張りなさい、という神様からのメッセージ。今日も朝、目が覚めた。これだけでラッキーです。朝に目が覚めるのは当たり前のことと思いますが、違います。90代にとって普通に朝を迎えられることは喜びです。夜に目を閉じてそのまま亡くなっていたかもしれません。老衰して二度と目を開けることがなかったかもしれません。寝ている最中に何らかの発作で亡くなっていたかもしれません。しかし、今日も無事朝を迎えることができました。偶然ではありません。普通に朝を迎えるだけで幸運です。今日も頑張りなさい、という神様からのメッセージです。あなたにはまだこの世ですべき仕事が残っているから、今日という一日を与えられました。90代まで生きることができています。朝起きた後はまず天に向かってありがとうございますと感謝しましょう。与えられた一日は無駄にせず有意義に使いましょう。畑仕事や部屋の掃除です。趣味を楽しんだりウォーキングをしたりです。仕事は与えられるのではなく、自分で作りましょう。まだまだ命は続きます。命が続く限り、神様から期待されています。長生きしている人の使命は、長生きすることの素晴らしさを伝えることです。一生懸命、人生を楽しみましょう。朝を無事に迎えられたのは幸せなことなのです。無事に朝を迎えられることに幸せを感じる。90代がしておきたい30のこと。その後、素晴らしい一日の始め方。あなたが朝起きて最初にすることは何ですか？顔を洗ったりトイレに行ったりしますが、ぜひ心がけてほしいことがあります。窓を開けることです。窓を全開にしましょう。誰かに窓を開けてもらうより、できるだけ自分で窓を開けましょう。体を動かす機会になり、いい目覚め方ができるからです。窓を全開にすると、美しい自然の風景が目に飛び込みます。晴れの日であろうと、曇りの日であろうと、雨の日であろうと、素晴らしい自然の営みです。外の景色を視界いっぱいに眺めながら、深呼吸をしましょう。大きく息を吸い込むと、新鮮な空気が肺に取り込まれ、元気が出てきます。部屋の空気も入れ替わり、雰囲気も良くなります。これだけで、気持ちのいい一日の始まりです。窓は、気持ちよく一日を始めるためのスイッチです。窓は、開けるためにあります。さあ、今日も一日が始まりました。窓を全開にして、気持ちのいい一日を始めましょう。朝起きれば、まず窓を開ける。90代がしておきたい30のこと。その6。手が動く限り、まだまだ可能性がある。人生で最も素晴らしい道具は何でしょうか？あなたの手です。道具を使うのは手ですが、そんな手もまた道具の一つです。これまで数えきれないほど手のお世話になりました。ドアを開けたり閉めたりしました。食事の時はお箸、ナイフ、フォークを使いました。晴れの日にはバッグを持ち、雨の日には傘を持ちました。 勉強の時には鉛筆を握り、教科書をめくりました。仕事では机の引き出しを開けたり、キーボードを打ったりしました。自転車や車の運転ではハンドルを握りました。子供ができた時は手をつないだり、抱っこしたりしました。人と出会った時には握手をしました。手という道具があるおかげで、これまでの長い人生を歩んでくることができました。だから、手はありがたい。手があるおかげで、山あり谷ありの人生を無事に乗り越えることができました。手を使うとは、人生を切り開くことです。手を使えば、使うほど、人生が切り開けます。しかし、まだ終わりではありません。手のひらを動かしてみましょう。閉じたり開いたりです。まだ動きますね。だいぶ古くなった手ですが、まだ使えます。手が動く限り、まだまだ人生を切り開く可能性があるということです。杖をついて歩くことができるでしょう。お箸を使って食事もできるでしょう。本のページをめくることもできます。自分の手に向かってありがとうと言いましょう。もっともっと手を使いましょう。まだ使えるのですから、使えるだけ使いましょう。もっと手を使って人生を切り開く。90代がしておきたい30のこと。その7。素晴らしい一日の瞬間を一つ一つ楽しむ。一日には幸せな瞬間がたくさんあります。いつ幸せなのかというと、常に、です。朝起きた瞬間から幸せの始まりです。素晴らしい一日を楽しみましょう。朝起きれば美しい朝日が見られます。美味しい朝食が食べられます。綺麗な空気を吸えます。昼には趣味が楽しめます。友人とおしゃべりをして大笑いができます。ウォーキングをしながら美しい街並みや風景に感動できます。夜には美しい星空が見られます。気持ちのいいお風呂に入ってほっとできます。そして心地よい睡眠が待っています。明日もまたいい一日になりそうです。そう思いながら眠ると楽しい夢が見られるでしょう。生きるということは素晴らしい。命があるだけで幸せです。一日中幸せなことで埋め尽くされているのです。素晴らしい一日の瞬間を一つ一つ楽しむ。90代がしておきたい30のこと。その8。できる範囲で仕事をしよう。いくら90代とはいえ、寝ているばかりはよくありません。もう、ゆっくりさせてほしい、と思いますが、ゆっくりしすぎるのも、疲れます。生きがいを感じられず、ただ、食べて寝るだけの生活になります。命が死んでしまう前に、心が死んでしまうのです。役立つようなことをしましょう。仕事です。できる範囲で構いません。元気に長生きをしている人は、毎日、何か仕事をしています。畑仕事をしたり、趣味をしたり、です。仕事の内容は人それぞれですが、長生きしている人は、必ず、何かをしています。元気だから、何かをしているのではありません。何かをしているから、元気なのです。仕事の大小は、関係ありません。仕事をしているかどうかです。些細なことでもいいのです。例えば、家の掃除や畑仕事などです。もちろん、力仕事は難しいですが、できる範囲で仕事をしましょう。庭の草むしりでも立派な仕事です。前向きに生きる姿を見せるのです。家族が喜んでくれます。喜んでくれると、もっと力も出てきます。仕事を通して、やりがいや達成感が生まれ、生きている実感が得られます。仕事が頭や体の衰えの防止にもつながるのです。できる範囲で仕事をする。 90代がしておきたい30のこと。その9。手に触れるだけでコミュニケーション。90代は体の衰えが目立ちます。なんとか歩くことができる。なんとか立つことができる。話すことすらできない人もいるかもしれません。大丈夫です。話せなくても会話はできます。手を使いましょう。相手の手を優しく握ります。手に触れるのは会話するのと同じです。お互いの気持ちをやり取りできるからです。強く握りしめるだけで気持ちが伝わります。家族と会話するときは手を握りましょう。手を通して家族にぬくもりを伝えることができます。逆に家族の手から思いやりも伝わってくるでしょう。孫の手を握るだけで会話ができます。手を通してひい孫に希望を与えることができます。逆にひい孫の手から明るく生きている様子も伝わってくるでしょう。手は素晴らしい。手の感触は言葉以上に物語ります。肌の感覚を通して相手とのやりとりができるのです。今日は誰かの手を握りましたか？まだ握っていなければ握りに行きましょう。手に触れるだけでコミュニケーションなのです。手を握ってコミュニケーションする。90代がしておきたい30のこと。その10。1日3回歌を歌えば幸せが3倍になる。今日は何か歌を歌いましたか？歌を歌う元気もない。そう思うならなおさら歌を歌いましょう。歌を聴くだけでもいいのですが、歌う方が効果的です。聴くのは受け身です。歌うことは積極的です。元気がなくてもいいのです。気が進まなくてもいいのです。元気がない時こそ歌の力です。声を出すと力が出ます。リズムを打てば活力と緊張感があふれます。テンポを楽しめば感情が高ぶります。歌には人を元気にさせる力があるのです。元気がない時こそ歌を歌って元気を出しましょう。歌の前向きな言葉に触れるうちに気持ちが明るくなり脳も生き生きし始めます。元気には無限の可能性があります。自分が明るく気持ちを持つことでいくらでも無限に出せます。人間にはそうした無限の可能性を秘めているのです。目標は1日に3回です。朝、昼、晩に歌えば3回達成できます。昼にまとめて3回でも構いません。1日3回歌を歌えば幸せが3倍になります。簡単ですね。では早速歌いましょう。大きな声でハキハキです。今日はどんな歌を歌いますか？1日3回歌を歌う。90代がしておきたい30のこと。その11。お風呂場で歌を歌う。これを幸せという。お風呂の時間がもっと楽しくなる工夫があります。歌を歌うことです。お風呂場でお気に入りの歌を歌いましょう。湯船に浸かりながら歌うのもいいでしょう。シャワーを浴びながら歌うのもいいでしょう。お風呂の時間がもっと豊かになります。浴室はカラオケボックスです。浴室は狭いからいいのです。狭いおかげで声がよく響き渡ります。自分の声がより美しく聞こえるのです。立ち込める湯気もいい雰囲気を出します。もやもやした湯気の中を歌えばアイドルさながらです。幻想的な雰囲気を作り出し、歌う気分を盛り上げてくれます。たくさん歌を歌えば歌うほど気分も明るくなります。これが幸せです。今日のお風呂はどんな歌を歌いますか？お風呂の時間はカラオケタイムです。もっともっとお風呂の時間を楽しみましょう。 お風呂に入りながらお気に入りの歌を口ずさむ。90代がしておきたい30のこと。その12。歩いた歩数だけ楽しみに出会える。90代の仕事は何でしょうか。90代の仕事は歩くことです。歩くだけで素晴らしいことです。歩くと楽しいことに出会えるからです。歩くとは人生を前進させる行動です。たくさんの人に会えます。知り合いに会えば挨拶をしたり立ち話をしたりしましょう。美しい風景を楽しむこともできます。歩くにつれて見える風景がどんどん変化していい刺激になります。歩いた分だけ楽しみに出会えるのです。歩くと疲れる、移動は車椅子を使いたいと思いますが、事情がない限りできるだけ自分の足で歩きましょう。90代にも向上心は必要です。いつも上を向き前に進み続けることで人生も上向きになります。できるだけ気持ちを奮い立たせ、自分の足で一歩でも歩くようにしましょう。90代になると運動の習慣がますます大切です。歩きにくければ手すりを使ってもいいです。杖をついてもいいです。誰かに手を引いてもらってもいいです。自分の足で歩くと刺激を肌で感じることができるようになります。ゆっくりでいい。疲れた時は休んでもいい。歩くことを楽しみましょう。歩くことそのものが素晴らしい健康習慣なのです。自分の足で一歩でも多く歩く。90代がしておきたい30のこと。その13。90代でもプレゼントの習慣を続けよう。最近プレゼントをしていますか。90代はプレゼントをされる姿勢になりがちですが、受け身ばかりではよくありません。与える姿勢を続けましょう。身近な人の記念日にはぜひプレゼントです。例えば家族の誕生日です。息子、娘、孫、ひい孫の誕生日はいつですか。ちょっとしたものでもいいですから、誕生日にはお祝いのプレゼントを贈りましょう。好みがよくわからなければお菓子がおすすめです。お菓子が嫌いな人はいません。勉強、仕事、子育てなどに疲れた子供たちは甘いお菓子を食べて元気を出すでしょう。何より感動します。誕生日にプレゼントをされる嬉しさだけではありません。90代という高齢者からプレゼントされることに驚くのです。90代が贈るプレゼントは何でも感動させられます。年をとっても誕生日のプレゼントをする姿勢は素晴らしいです。90代だからできる感動です。自分一人でプレゼントを買いに行くのが難しければ誰かに協力してもらいましょう。どうしても動きにくければ通信カタログを使えば部屋にいてもプレゼントを考えることができます。自分から積極的に与える側になりプレゼントをしましょう。遠慮しないでどんどんプレゼントをしましょう。一言メッセージを添えておけばさらに喜んでもらえます。プレゼントをすると優しい子供たちへと育ちます。その子が高齢になった時もきっとプレゼントができる人へと育つでしょう。身近な人のお祝いにプレゼントをする。90代がしておきたい30のこと。その14。聴力が弱くなるのも悪くない。心の平穏が保てるから。年を取ると聴力が弱くなります。一般的に聴力が弱くなることは良くないことと考えられていますが、本当にそうでしょうか。確かに相手の声が聞こえにくくなれば会話もしづらくなりますが、悪いことばかりではありません。聴力が弱くなることで得られる幸せがあります。耳がよく聞こえるのも大変です。人の声がよく聞こえます。 人の悪口、妬み、噂など些細な言葉ばかりがよく聞こえます。聞きたくない声まで聞こえるのでは疲れます。物音がよく聞こえます。足音、怒鳴り声など聞こえすぎると夜の睡眠の妨げになります。小さな物音で生活リズムを崩されるのは迷惑です。音が聞こえすぎるとその度に心の平穏が乱されます。耳がよく聞こえすぎるのも考えものです。聴力が弱くなってちょうど良くなったと思うことです。年を取れば誰でも聴力が弱くなります。あなたに伝えたいメッセージがあれば相手は大きな声で語りかけてくれます。必要な言葉だけが耳に入ります。だからちょうどいいのです。より穏やかな気持ちで人生を歩めます。90代だから手に入れられる世界です。一切の騒がしさから解き放たれ静寂の境地を歩めます。聴力が弱くなったおかげで穏やかになれたのです。聴力が弱くなるのも悪くないな、そう思いながら今日もニコニコしましょう。聴力が弱くなるメリットに気づく。90代がしておきたい30のこと。その15。ボケるのも悪くない。嫌なことをすぐ忘れられるから。記憶力が良すぎるのも考えものです。覚えすぎていると嫌なことをずっと引きずってしまいます。記憶力が悪い人は努力次第で強化できますが、記憶力が良い人は忘れる手段がありません。嫌なことがあればムカムカした気持ちが続くでしょう。悲しいことがあればズルズル引きずるでしょう。イライラすることがあれば長引くでしょう。忘れようと思えば思うほどかえって印象に残り余計に忘れられなくなります。忘れたいという悩みが出てくるのです。だからボケるのも悪くはない。嫌なことがあってもすぐ忘れられます。悲しいことがあってもすぐ立ち直れるでしょう。イライラすることがあってもすぐ落ち着けるでしょう。すぐ忘れることで穏やかな人生を歩むことができるのです。いいことはノートに書き留めておきましょう。ノートを見返すたびにいい思い出だけを思い出せます。嫌なことはさっさと忘れ、いいことだけを覚えておきましょう。嫌なことはすぐ忘れ、いいことはノートに書き留めておく。90代がしておきたい30のこと。その16。白髪になるのも悪くない。明るい雰囲気を楽しめるから。白髪はどのくらいありますか？年を取るにつれて黒い髪の毛が減り白髪が増えます。もしかするとすでに髪の毛のすべてが真っ白という人もいるのではないでしょうか。昔は白髪が増えることを頭に雪が積もるなんて表現したものです。白髪になるのは嫌だなと思っても年を取れば誰でもなるものです。仕方ありません。白髪が増えた時はこう考えましょう。明るい髪の毛の色を楽しんでいると黒い髪もいいですが白い髪も悪くありません。白髪が増えるほど雰囲気が明るくなるからです。まず顔全体が明るくなります。白髪が増えれば増えるほど明るい色が増えるわけですから顔全体も明るくなります。白髪の明るさによって柔らかい雰囲気も出てきます。白髪の多い人に悪そうな人はいません。顔が明るくなったり柔らかい雰囲気が出たりなど白髪だからこそ演出できる雰囲気があるのです。だからこそ白髪も一つの味わいです。白髪が増えた、顔が老けて見えるではありません。白髪が増えた、雰囲気が明るくなったです。新しい髪の色を楽しみましょう。白髪もまた素晴らしいのです。白髪による明るい雰囲気を楽しむ。 90代がしておきたい30のこと。その17。見つめれば見つめるほど発見と感動が無限に増えていく。風景はどのような見方をしていますか？見ていますか？それとも見つめていますか？見ると見つめるは似ていますが違います。見るとはざっと全体を眺めることです。集中力が小さな見方です。全体の様子を把握するだけであり、細かいところまでよく見ようとする姿勢がありません。見るのではなく、見つめるのです。見つめるとは、集中して、じっと、見ることです。細かなところまでよく見ようと、積極的になることです。見つめると、見るだけでは、見えなかったことが、見えるようになります。細かな動き、変化、違いがわかるようになるからです。大空は見るのではなく見つめましょう。雲の動き、色、形の奥深さに気づきます。今日は雲の動きが早いなと思うこともあれば、雲が花の形に似ていると気づくこともあるでしょう。雲が分厚くて暗いなと思えば、もしかしたら明日は雨かなと予感することもあるでしょう。雲は一瞬として止まっていることはありません。ゆっくりではありますが、時一刻と形が変化しています。だからこそ見飽きません。見つめれば見つめるほど発見が増えるのです。植物も見るのではなく見つめましょう。植物を見つめると不思議な枝の分かれ方に気づいたり、枝の先にある花房を見つけたりできます。花もよく見つめれば美しい花びらや色合いにも気づくでしょう。つぼみに気づけばどんな花が咲くのだろうと想像が膨らむでしょう。見つめるのは感動を増やす方法です。細かいところまで注意が行き届き、風景の奥深さに気づけます。見つめれば見つめるほど発見と感動が無限に増えるのです。風景は見るのではなく見つめる。90代がしておきたい30のこと。その18。あなたもまた風景の一部。窓から外を眺めていると、いろいろな風景を楽しめます。青い大空に浮かぶ雲。雲の中をさんさんと輝く太陽。太陽の下でパッと咲き乱れる自然の植物。植物の中を楽しそうに歩く人々。それぞれが絶妙なバランスでうまく関わり合いを持っています。風景とはジグソーパズルのようです。自然、人、植物などが組み合って一つの風景ができています。それぞれがなかなかいい味を出しているではありませんか。ところで一つ大切なことを見落としていませんか。あなたもまた風景の一部です。風景を眺めるあなたもパズルのピースの一部です。相手から見れば風景を眺める人として映っているでしょう。自分では何もしていないように見えますが、他人から見れば風景を構成する大切な一部です。あなたもまたいい味を出しているのです。モデルらしくまっすぐ背筋を伸ばしましょう。生き生き歩きましょう。にっこりしましょう。あなたもまた素晴らしい風景の一部なのです。自分もまた風景の一部であることに気づく。90代がしておきたい30のこと。その19。独り言も立派な会話。自分との会話である。一人でブツブツ話をすることといえば独り言です。誰に話しかけるわけでもなく、無意識に口から出る言葉です。独り言を言っても意味がないと思いますが、違います。独り言は自分に話しかけているのです。自分が思ったことを自分に話しかけて、自分が反応しています。会話は複数人でなければ成立しないとは限りません。会話は一人でも成立します。意識的であろうと無意識であろうと、独り言を言うとき、会話が成立しているのです。 話し相手がいないときは独り言です。育てている植物があれば早く大きくなってね、と話しかけます。美しい大空を見上げていい天気だ、と大きく息を吸います。独り言を言えば自分の気持ちがよりはっきり感じられます。友人と話をすればするほど相手のことがよくわかるように、自分と話をすればするほど自分のことがよくわかります。人がいないときは自分にたくさん話しかけて楽しさを倍増させましょう。独り言も立派な会話なのです。独り言で自分と会話する。90代がしておきたい30のこと。その20。今日の風景を無地のハガキにスケッチしよう。美しい風景を見て感動を楽しみましょう。感動の喜びを自分だけが楽しむのはもったいないです。感動した風景は無地のハガキにスケッチしましょう。絵の完成度は関係ありません。自分が感じたありのままをスケッチしましょう。絵はがきの完成です。さて、スケッチした絵はがきは身近な人に送りましょう。美しい風景をお届けしますというメッセージです。これで感動を人に届けられます。世界で一番心のこもった絵はがきの完成です。一日一回を日課にすれば、一年で365枚のハガキを送れます。絵をスケッチすることで自分が楽しめます。絵はがきを送ることで感動を人に伝えられます。感動、絵描き、執筆の3つを同時に楽しめる方法です。この習慣があれば脳も活性化されます。日課としていかがでしょうか。自分がスケッチした絵はがきを送る。90代がしておきたい30のこと。その21。楽しかった出来事を思い出すのも思い出になる。今更楽しい思い出が作れないと思うのは誤解です。90代になっても楽しい思い出を作れます。楽しいことを思い出すことです。人生を振り返り、楽しかった出来事を思い出してください。愛する人と生活する新婚時代。学問と自由を満喫していた学生時期。社会人として初々しかった新人時代。人それぞれ楽しかった時期があるでしょう。できるだけ鮮明に思い出しましょう。楽しいことを思い出すというのが楽しいことです。あの時は楽しかったな、と思い出す時間が楽しい思い出になります。楽しかった出来事を思い出すのも思い出の一つです。90代になっても楽しい思い出を作ることができるのです。楽しかった出来事を思い出す思い出を作る。90代がしておきたい30のこと。その22。植物を通して育てる喜びを思い出す。人は何かを育てるときに生きる喜びを感じます。子供を育てたり、ペットを育てたり、です。熱心に育てれば育てるほどぐいぐい成長して結果が目に見えます。成長という結果があると育てた甲斐があった、と思い自分の存在に自信を持つのです。しかし、90代になると育てるものがほとんどなくなります。我が子は巣立った。孫も大きくなった。ペットを飼うこともできない。育てるものは何もない。育てる喜びを味わえなくなるのです。大丈夫です。どんな状況でも育てるものが一つあります。植物なのです。どんなに狭い部屋でも植物は場所を取りません。ペットが禁止されている病院でも植物の禁止はされていないはずです。育てるためにお金はほとんどかかりません。必要なのは水と日光だけです。植物を種の状態から育てていきましょう。 植物は正直です。愛情を持って育てるとすくすく育ちます。日に日に大きくなっていく植物を見ていると、心に張り合いが出て育てる喜びを味わえます。再び育てる喜びを思い出すのです。美しい植物があれば、緑が増え、部屋の雰囲気も良くなります。美しく育つ植物が部屋に来る人たちの心も癒してくれるでしょう。立派な社会貢献の一つにもなるのです。植物を通して育てる喜びを思い出す。90代がしておきたい30のこと。その23。病気が憎い、より、病気を治す。病気が憎い。病気を恨んでいませんか？確かに、痛みや苦しみを伴う病気は、気に入らない存在と考えることでしょう。この病気さえなければ、どれだけ楽になるだろうか。病気への悔しさがこみ上げてきます。しかし、病気が憎いと思うのはよくありません。病気が憎いと思えば思うほど病気は余計に悪化します。憎いというマイナスのパワーが体に悪い影響を与え余計に病気が悪化するのです。病気は悪くない。悪いのは病気を憎む気持ちです。ではどうすればいいのでしょうか。病気を治すと考えましょう。治すというプラスのパワーが体にいい影響を与えます。病気を治そうと思えば明るくて優しい気持ちになれます。病気を治す、治す、治す。あなたが明るく話しかけると体の免疫力が向上します。向上した免疫力によって病気が退治され体の具合も良くなります。だんだん病気が緩和され回復に向かうのです。病気が憎いを恨むより病気を治すと考える。90代がしておきたい30のこと。その24。薬の効果は疑うと半減し、信じると倍増する。本当に効くのかな？薬を飲むとき、そう思っていませんか？痛みや苦しみが伴う病気が単なる錠剤や粉末くらいで治るのが疑わしく思うのも当然です。しかし本当に効くのかなと思って薬を飲むのはよくありません。薬の効果が半減するからです。疑いはマイナスのパワーです。体に悪影響を与えます。本当に効くのかなと思っていると薬の効果も小さくなるのです。薬は効きそうだと思って飲むことです。効きそうだと思うと本当に効きます。信じるというのはポジティブな考え方です。信じる心によって体全身の免疫力が高まることが確認されています。さらにプラシーボ効果も高まります。人は効き目があると信じるとき暗示によって偽薬でも効果が現れることが確認されています。信じることも治療の一つです。効きそうだと思うと暗示と薬の相乗効果によって回復力が倍増するのです。薬の効果は疑うと半減し信じると倍増するのです。効きそうだと思って薬は飲む。90代がしておきたい30のこと。その25。自分の人生を一言で言えば何になるのか。あなたの人生はどんな人生でしたか。これほど長く生きていると今まで多くの経験をしてきたことでしょう。もし自伝を書くなら膨大な量になるはずです。一冊では足りず何冊にもなるでしょう。さてここで一つ提案があります。自分の人生を一言で言い表してみてください。たくさんではなく一言です。一言では言い表せないと思いますが、固いことは考えずぜひやってみてほしいのです。ちょっとした頭の体操です。 一言で言い表そうとすると、一番大切なことだけを考えようとします。過去を振り返るとき、自分の生き方の全体的な様子に目を向けるようになれます。すると、自分という存在の本質が見えてくるようになるのです。人生は長いように思えますが、短いです。一瞬にさえ思えます。いろいろなことを経験したように思えますが、振り返ると意外に同じことの繰り返しが目立ちます。たくさんの人と出会いますが、親しい人はほんの数人です。あなたの人生を一言で言い表してみてください。しみじみした思いになりつつも、心に深く感じるものがあるでしょう。どんな人生でしたか？それもまた人生です。自分の人生を一言で言い表してみる。90代がしておきたい30のこと。その26。1分間のお祈りで心がけたい3つのこと。毎日お祈りしましょう。宗派やタイミングは問いません。この世を創造した偉大なる存在に向かって神聖な気持ちを伝えることが大切です。祈りたいのは次の3つです。1つ目は過去への祈りです。素晴らしい人生であったことに感謝の祈りを捧げましょう。素晴らしい人生でした。ありがとうございます。すると幸せな気持ちになれます。これまで受けた人生の恵みをより強く自覚できるからです。2つ目は、現在への祈りです。今日も素晴らしい一日になることを祈りましょう。今日もいい一日になりますように。すると、やる気や元気が出てきます。今日もいい一日になる予感がしてくるからです。3つ目は、未来への祈りです。これからの豊かな人生を祈りましょう。これからもよろしくお願いします。すると死に対する恐怖も薄れます。いつまでも偉大な存在による恵みに包まれる気がしてくるからです。過去、現在、未来の3つを祈ることで人生全体を前向きに受け入れられます。目を閉じて祈ると心を静まり穏やかな気持ちになれるでしょう。1分間でいいのです。たった1分間の祈りが人生を豊かにします。祈れば祈るほど心が幸せで満たされるのです。過去、現在、未来へのお祈りを1分間捧げる。90代がしておきたい30のこと。その27。生きているうちに自分のお墓を作ってみませんか？テレビや新聞を見ていると驚くべき行動をする年配者を目にしました。生きているうちに自分のお墓を作る光景です。まだ死んでいないのに先に自分のお墓を作ってしまうのです。縁起が悪く滑稽に思えます。なぜそんなことをするのでしょうか。第一は経済的な負担の削減です。自分が亡くなればお墓の準備を残る家族にさせることになります。お墓を建てるには大きな費用が必要です。お墓の規模によっては車が買えるほどの値段になることもあります。自分が生きているうちに自分のお墓を自分の財布から出すことで残された家族の経済的負担を軽くできます。自分の墓ですから自分のお金を使います。自分が亡くなった後も家族がお墓の準備に慌てることもありません。第二の理由は安心感です。生きているうちにお墓を作ると自分が死んだ後の様子がうかがえます。自分が死んだ後はここに入る。死後の状態が目に見えてわかれば安らかな死を迎える準備になるでしょう。生きているうちにお墓を作ることは肯定派と否定派があります。どちらがいいとは一概には言えません。早死にするという声を耳にしますが、あくまで噂であり、科学的根拠はありません。聞き慣れない風習に思えますが、歴史を振り返ると、実は古くから存在しています。日本で見られる古墳は、有力者が生きている間に作ったお墓です。 エジプトで見られるピラミッドも王が生きているうちに作ったお墓です。人はいずれ必ず死を迎えます。自分の生き方を決めるのが自分なら、死に方を決めるのも自分です。自分の生き方に合っていると思うなら、選択肢の一つとして検討してもいいのではないでしょうか。生きているうちに自分のお墓を作る。90代がしておきたい30のこと。その28。死ぬのは怖くない。誰もが一度は経験することだから。死は怖がることではありません。誰もが一度は経験することだからです。車の免許を取らないで一生を終える人はいますが、死を経験しないで一生を終える人はいません。この地球が誕生して以来、死を経験しなかった人は一人もいません。生きとし生ける存在のすべてが、必ず一度は経験することです。死の瞬間から逃げるのは不可能です。逃げるから余計に疲れます。逃げるから余計に怖くなります。逆に考えてみてください。死ななかったらどうしようか、と。死ななかった時の方がはるかに大変です。生きる苦しみがあっても死ねないため人生から逃げられません。老いがずっと続くため、ある時から人間の原型をとどめていないかもしれません。病気による痛みや苦しみがあっても死ねず、苦痛が永遠に続きます。これほどの地獄はありません。死ねない方が本当ははるかに怖いことです。フィニッシュのないマラソンを走り続けるようなものです。一度始めればやめたくてもやめられないのは地獄です。希望というより絶望です。人生の終わりがあることもまた幸せの一つです。適切な時期にお迎えがやってくると思えばいいのです。死は誰もが必ず経験することです。自然に任せるのが一番です。逃げることでも怖がることでもないのです。死は恐れすぎず自然に任せる。90代がしておきたい30のこと。その29。死に際が美しい人の人生は美しい。人生にはたくさんの差があります。仕事の差、人脈の差、収入の差。人生はいろいろなところで差がつきます。小さな差の積み重ねによって、あの人はこんな人だね、と思われたり評価されたりします。忘れていることが一つあります。死の瞬間です。死の瞬間もまた人生に差をつける点の一つです。死に際の差は人それぞれです。もがきながら死ぬ人もいれば安らかに死ぬ人もいます。後悔しながら死ぬ人もいれば満足しながら死ぬ人もいます。どうせ死ぬのだから死に方なんてどうでもいいだろうと思いますが違います。死に際は一瞬です。一瞬ですが、死を看取った人たちの心には長く深く残ります。パートナーや子供たちは一生覚えているでしょう。死に方によってその人の人生全体の印象が決まります。最後の最後で決まる人生の差なのです。あなたはどう人生を終えたいですか？もがきながらより安らかに死を迎えましょう。後悔しながら、より満足しながら死を迎えましょう。醜く人生を終えるより美しく人生を終えましょう。そのために今できることは何でしょうか。まだ時間があります。やり残していることがあれば今挑戦しましょう。心残りがあるなら今がチャンスです。安らかに満足しながら迎える死が一番です。人生の最後を美しく飾ることができれば、人生全体も美しくなります。死に際が美しい人の人生は美しいのです。美しい死に方を心がける。90代がしておきたい30のこと。 その30。死ぬとは、亡くなった人と久しぶりに会えること。いずれ、亡くなった父に会えます。いずれ、亡くなった母に会えます。そればかりではありません。亡くなった恩師や友人にも会えます。亡くなったペットにも会えます。時期はわかりませんが、いずれ、です。死ぬのは、消えることではありません。別の世界に旅立つだけです。姿を変えて、違うところに移動するだけです。ちょっとした引っ越しです。死ぬのは、怖いことではありません。ほっと安心できることです。苦しみを、もう味わうこともありません。生きる困難、老いる恐怖、病の苦しみ、死の恐怖とは、お別れです。現世で感じていたあらゆる苦しみがなくなり、軽やかな気分になれます。死ぬとは、亡くなった人と久しぶりに会えることです。亡くなった人は、向こうの世界であくびをしながら、待ちくたびれていることでしょう。久しぶりに会った時の話題を、今から考えておきましょう。自分のところにも、いずれ、お迎えが来ますが、まだ、少し、時間があるようです。お迎えの時期は、考えません。適切な時期に、お迎えが自然とやってきます。与えられた時間は、楽しませてもらいましょう。趣味を楽しみ、最後の最後まで、人生を存分に楽しみます。すごく遊んだぞ。楽しかったな。遊ぶだけ、遊んで、遊び疲れた時、すっと、お迎えがやってくるのです。亡くなった人に会いに行くつもりで死を迎える。90代がしておきたい30のこと。まとめ。その1。一日でも長く生きてもっと大きな奇跡にする。その2。今までの生き方が正しかったことに気づく。その3。前向きに生きて、周りの人に長生きする希望を与える。その4。無事に朝を迎えられることに幸せを感じる。その5。朝起きれば、まず窓を開ける。その6。もっと手を使って、人生を切り開く。その7。素晴らしい一日の瞬間を一つ一つ、楽しむ。その8。できる範囲で仕事をする。その9。手を握ってコミュニケーションする。その10。一日3回歌を歌う。その11。お風呂に入りながらお気に入りの歌を口ずさむ。その12。自分の足で一歩でも多く歩く。その13。身近な人のお祝いにプレゼントをする。その14。聴力が弱くなるメリットに気づく。その15。嫌なことはすぐ忘れ、いいことはノートに書き留めておく。その16。白髪による明るい雰囲気を楽しむ。その17。風景は見るのではなく見つめる。その18。自分もまた風景の一部であることに気づく。その19。独り言で自分と会話する。その20。自分がスケッチした絵はがきを送る。その21。楽しかった出来事を思い出す思い出を作る。その22。植物を通して育てる喜びを思い出す。その23。病気が憎いを恨むより病気を治すと考える。その24。効きそうだと思って薬は飲む。その25。自分の人生を一言で言い表してみる。その26。過去、現在、未来へのお祈りを1分間捧げる。その27。生きているうちに自分のお墓を作る。その28。 死は、恐れすぎず自然に任せる。その29。美しい死に方を心がける。その30。亡くなった人に会いに行くつもりで死を迎える。